おはようございます。皆様お元気ですか？今日もそれぞれの場所で私と共に御言葉に聞いてまいりたいと思っています。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、8月の歩みが始まりました。もう長い間夏を続けているような、そのような気分に私たちはあります。この気候の本当にひどさが私たちの心と体を痛めつけている、そのような毎日でありますことを、主よどうぞご覧くださり、私たちに本当に癒しと力と支えとお与えくださいますように、何より信仰による力を今日この時また注いでください。聖霊によって新しくしてくださって、聖霊の風を私たちに吹かせてくださいますように。厳しい状況の中ですけれども、主をめげないで、あなたを見上げて歩む毎日、特にこの一週間でありますように導いてください。それぞれの置かれているいろんな状況があります。病にある方、痛みを覚えておられる方、特に主よあなたが癒しを与えてください。ご家族のことや自分のお体のことで本当に看病にもある方や、それぞれのお一人お一人の状況を主よ支えてくださいますように、なお付き合っていける力と支えと与えてくださいな。そのためにもどうぞ主よ、新しい希望を、私たちに生きる希望を常に与えていてくださいますようにお願いいたしますよ。共に今こうしてこの録音を聞いてくださっているお一人お一人の上に、あなたからの祝福とお守りが豊かに注がれますように、互いに支え合い祈り合っていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。本日は平和聖日礼拝です。毎年ご紹介しておりますことですが、私の前任地であります広島教会でかつて牧師をしておられた鹿間洋先生牧師が、広島で被爆をなさったわけですよね。そのような広島で被爆をして生き残った牧師たちが声を上げ、二度と核兵器が使われることがないようにと、教団で、日本キリスト教団全体で祈ってほしい、その祈る日を設けてほしいということを、1962年5月2日から3日の西中国教区総会で議案として提案なさいまして、そして教区総会でそれが議決され、そしてその年の10月教団総会で提案そして審議されました。上議委員会に付託ということになり、その年の12月3日上議委員会で正式にこの平和聖日礼拝、8月第1週の日曜日主日を平和聖日として祈るということが決定いたしました。今日私どもの上尾合同教会のにはですね、集報ボックスに関東教区議長からの平和聖日へのご挨拶と、その後ろには、裏には、関東教区が定めました、戦績告白、かつて定きました、戦績告白を印刷をしておきました。そこにも、そのご挨拶にも、教団の8月第1主日を平和聖日と、設けているということが、事情が書かれてあります。で、今回も、本当に不思議なことなんですけれども、このルカによる福音書をずっと読んで、読み続けて、順番に連続公開説教というんですが、 読み続けておりますが、ちょうどこの平和誠実に関係の深い聖書の箇所が与えられた、いつも不思議だなと思います。で、今日の聖書の箇所、人を裁くな。そうすればあなたも裁かれない。人を罪人だと決めつけるな。そうすればあなたも罪人だとは決めつけられないんだよという有名なイエス様の言葉をご一緒に読もうとしておりますけれども、まさにですね、特にこの人を裁くな。そしてその次の人を罪人だと決めつけるな。決めるなと。これはですね、戦争はまさにそこから逆に言うと起こりますよね。あいつらは悪いんだと決めつけるわけです。あの人たち、あの国の人たちや、あの民族の人たちが自分たちに悪を行う。悪人だ。罪人だ。だから、何とかしなければいけないって言って、戦争が起こるわけですよね。人を、他国をそういうふうに悪人だとか罪人だとかですね、あいつらは悪いとか、そういうふうに決めつけることをすることどころか、やっぱり戦争で決めつけられた方は、どうしてそういうふうに決めつけるんだっていうことになりますよね。そうじゃないでしょうか。実はもう一つこの聖書の箇所、人を罪人だと決めつけるな、決めるなという言葉が、某ある宗教団体がですね、この言葉だけ、ここだけをこうピックアップしましてですね、だから人を、これ元々の言葉で有罪だと決めるな、するな、人を罪ありだとするなっていう元々の言葉なんですが、この言葉から裁判に訴えることをしないと、この世の裁判に訴えないんだと、そういうふうに、決めつけている、それこそ決めつけている宗教団体がありますね。聖書にこう書いてある、大体やり方は聖書の言葉一つをポーンと抜き出してですね、例えば争うな、戦うなって書いてあるから、子供たちにもね、運動会に参加させないとか、血を汚すなって書いてあるから、手術でも輸血をしてはいけないとかって、そういうふうにね、一つの言葉だけを取り上げて、なんかだからこうしろと、こうしなければ、それは信じていることにならない。教理を守っていないっていうこと。そういう、一つの言葉だけを取り上げて、それをなんか広い解釈して、命令になってしまうっていうのは、それこそ決めつけている問題があるのではないかな。今日の箇所も、やっぱりね、一つの言葉だけ取り上げて、で、こうしろ、あしろって言うと危ないんですね。危険です。全体の流れの意味を、の中から、これはどういう意味だろうかっていうことを、問うていく必要があると思います。そうじゃないでしょうか。この最初の、そういう意味で言うならば、人を裁くな。この言葉は、ギリシャ語で言うと、メークリネーテという言葉ですね。メークリネーテ。クリネーテ。メーっていうのは、何々するなってことです。で、クリネーテっていうのは、クリノーという言葉の命令形だから、裁くな、裁くことをするなということになりますね。このクリノーという言葉は、裁くという言葉、この言葉の形容詞はクリティコスという言葉です。ここから皆様もお聞きになったことがあると思います。英語のクリティカルっていう言葉ですね。なんか批判的、クリティカル。クリティカルにものを見なさいとかね。で、そういうふうに言われる、批判するですね。あのクリティカルっていう言葉がこっから出てきます。だから単に裁判をしちゃいけないとかね、裁判をするなとか、そういうことじゃないんですよ。むしろ、批判的な目で見るなっていうことでしょ。冷たいその目で批判、あれこれ批判するなっていうことなんです。 裁判だけのことじゃないんですね。どうでしょうか。そう言われると私ども、まさに朝から晩までいろいろテレビを見ても批判をし、新聞を見てもあれはおかしいだなだとかですね、文句ばっかりを言っている。まあ私もそうなんですけど、ね、家族に対してもね、クリティカルに、クリティコスな目で、言葉で接していないだろうかっていうことを本当に反省させられますよね。朝起きてから夜眠るまで一体どれだけね、あれこれあれこれ批判して不満や不平を言ってるだろうかなと思います。この次の人を罪人だと決めつけるな。これも同じ名です。何々するなっていうことですよね。カタディカーゼーテという言葉です。罪人だと決めつけるな。カタディカゼーテ。これはカタディカゾーという言葉の現在形の命令形なんですね。カタディカゾーっていうのはどういう言葉の成り立ちか。カタっていうのは何々に反対して、反抗して。それにディカゾー、裁判をするっていう言葉ですよね。相手に対して反対して裁判をする。そして相手を有罪にするっていうことなんで、まあそういう意味で言うならば、某宗教団体が裁判を起こすなというふうに言ってるのは、まあ、あながち間違いではないのかもしれませんけれども、いずれにしろ、相手をもう罪人だと、あるいは相手は有罪だっていうふうに決めつけることですよね。そして、もう、絶対、あいつらが悪いんだっていうふうにしてしまうこと、それが問題、つまり、相手を批判し、そして相手が有罪だ、犯人だ、問題だっていうふうに決めつけていくっていうことをするなっていうんですよね。これも私たち日常でよくやってることじゃないでしょうか。犯人探しをしたりいたしますし、そして決めつけるんですね。このことでちょっと余談になりますけど、思い出したことがございました。昔辻仙道っていう先生、牧師先生がいました。もう亡くなりになりました。お元気なところにですね、私は教団の仕事をしたとき、いろんな委員会の仕事をしておりました。時によくお話を伺った時があるんですね。で、なんかの時にですね、おっしゃってた言葉をよく思い出すんですが、辻先生はですね、血液型でこう人をそれこそ決めつけること大嫌いなんですね。その A 型だ、B 型だ、O 型だ、我々もよくやりますけども、それ決めつけますよね。決めつける。で、まあ、罪人だっていうふうに決めつけるわけないかもしれませんが、なんで辻先生は、それで辻先生はですね、自分の血液型、だから血液型は自分の血液型は言わないっていうふうに おっしゃるんですね。なんで、そういう血液型嫌い、すぐ血液型を言えっていうふうにいろんな自己紹介かなんかで言わされるのは嫌だっておっしゃるのかっていうとですね、辻先生とは実は AB 型なんですね。AB 型なんです。だったんですね。で、だから、若い頃、AB 型っていうとすぐですね、あ、二重人格ねって言われたっていうんですよ。それで、なんていうの、で、なんか裏と表があるっていうふうにして、でね、決めつけられて、そして何回かにもね、自分は悪者のように言われるので、だからね、血液型なんて大嫌いだと、自分は血液型は言わないし、でも私はずっと先生とお付き合いして、あんなに一本気なね、先生はいないな、本当に一本気な、先生だったなって、懐かしく思いますけれども、余計なことを言ってしまったかもしれませんが、平和誠実、今日は平和誠実なんですよね。最初にも申しましたけれども、やっぱり争いとか戦いっていうのは、やっぱ相手を、まあ、批判し、そして相手を決めつける。相手が悪いっていうふうにね。あるいは相手がいなくなれば、凹ませればね、なんとか自分たちの言うことを聞かせれば、良くなるとかね。そういうこの、相手を敵とみなし、他国の人を敵とみなし、悪人だとみなし、決めつけてね、そうしないとですね、そんな戦い、戦争なんてできませんよ。そういう彼らが悪いと。これ争いの元凶っていうのは、この批判し、悪人、罪人だと決めつけることではないかと言ってよいんじゃないでしょうか。 どうでしょうか。で、じゃあですね、イエス様はですね、ここでは人を裁くなとか、人を罪人だと決めるな、おっしゃってますよね。なんで、じゃあなんで人を裁いちゃいけないのか。それから人を罪だと決めつけてはいけないのか。それが、その理由が、37節見てください。人を裁くな。そうすれば、あなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすれば、あなた方も罪人だと決められることがないんです。これ実は一つの意味はですね、何より、神様からですね、裁かれないためだっていうわけでしょ。あなた方も裁かれることがない。人を罪人と決め、そうすればあなた方も罪人と決められることがない。これは一つの意味は神様から裁かれることがないよと。で、私たちが人を罪人だと決めつけていると、神様がお前も罪人だというふうに決めつけられるよと。そういう目で見られるよと。だから、許しなさい。そうすれば、あなた方も許されなさい。人を許しなさい。そうしたら、あなた方も許される。許すということに関して言うならば、やはりこれは神様がそうなさるということが、言えると思います。どうでしょうか。このイエス様の語り方っていうのは、ここに込めておられる思いっていうのは、ここの聖書の箇所、つまり6章から、ルカによる福音書では6章の20節から、マタイの三条の説教と比べると、ルカは平地の説教と呼ばれるんですけれども、イエス様の説教がずーっと語られている。その中で一貫して、イエス様がおっしゃっておられる言葉がですね、何であったかというと、そうですね、30節見てください。例えば30節ですね、6章。求める者には誰でも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとはしていない、取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいことを思うことを一人には知らない、しなさい。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。34節、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。だから、人に当てにしちゃいけないよね。返してもらうことを期待して、貸したり、何々してあげたりする。そうじゃなくて、当てにしない。もうお礼やですね、返礼ということを、返ってこないで、つまり、無償ですよね。自分が報われることを期待しないで愛しなさい。人に良きしなさいっていうわけですよ。で、それは、35節。しかし、あなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをして何も当てにしないで返しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあるんだ。意図高き方のことなる。意図高き方は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が、憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深い者となりなさいっていうのは、神様が、ちゃんと、その自分の、お礼を当てにしないで、報いを当てにしないで、行った私たちの行動を、ちゃんと神様がたくさん報われてくださる、覚えてくださっているからね、って。そういうことを、言ってるわけですよね。それは、やっぱり、人に報いをの求めないで、ある意味で損を覚悟で人に与え、人を愛し、人に貸していく。その報いは、神様がちゃんと見ていてくださるから、返してくださるから、だからね、報いを求めないで愛していきなさい、与えていきなさいと。で、今日の箇所も同じですよね。人を裁くな。あなたが裁かれないためなんだ。悪人だと決めつけるな。あなたが悪人だと決めつけない。許せ。あなたも許されるからっていうのは、これは一つの意味は、神様がそのようにしてくださるんだっていうことで、なんですね。 どうでしょうか。もちろん、その時にも申しましたけれども、本当にいいのは、本当に素晴らしいのは、無償の愛でしょうね。もうそんな、もうずっと神様からの、報いも、返礼も求めないで、もうただ、ただ、ただ与えていく。これは理想の愛です。でもその理想の愛というのは、これは、やっぱり、十字架の愛でしかないわけですよね。これはもう神様の愛です。これはもう十字架の愛でありますね。我々が今日の聖書の箇所、説教での前に、ローマの信徒への手紙5章の6節から9節を我々の教会では必ず読むんですね。その8節には、私たちがまだ罪人であった時、キリストは私たちのために死んでくださった。そこに、私たちに対する愛を示されたんだってありますよね。神様の愛っていうのは罪人であるから、からもう返される、返するなんてことは求めないで一方的に愛する。これが愛、罪人をも愛する。敵をも愛する愛ですよね。で、これは神の愛、十字架の愛なんですね。で、それを私たちもしろというふうにはイエス様はおっしゃってないんですよ。ここ間違っちゃいけないんですよ。私たちはその神の愛をと同じ愛をいで愛せなんてね、そんな、それはやっぱり神の技、神技、人間の技じゃないんだ。人間はどうしたってね、どうしたって報いを求めるし、どうしたって何かやったらね、返礼を求めるんだと。だから、神様にその報いを求めなさいって、神様にがちゃんとあなたのやっていることを見ててくださるから。だから、人には報いを求めない。で、愛していこう。そして、あと、そのこと、つまり、裁きとかね、今日の箇所で言うならば、まさに裁きとか、それから、罪人である相手がね悪いんだっていうようなことは、これはもう神様にお任せしようじゃないかっていうことですよね。そういうことです。委ねるんだ。だから今日こちらの教会では詩編の96編を読みましたけれども、その13節にあります。主は来られる、地を裁くために、主は世界を正しく裁き、正義をもって諸国の民を裁かれる。それはもう神様にお任せするんだということではないでしょうか。私たちもこの箇所は、まさに神様からの報いを求めて、だから許せよ。裁くなよって、そういうことを言われておられるというのが一つのこの聖書の読み方なんですね。実はなんで一つ一つというふうに言ってるのかっていうと、もう一つの読み方があるんです。俺はやっぱりイエス様すごいなと思うのは、ここね、ちゃんと見ると、さっきのところは神がってありました。意図高き方はってありました。が、ちゃんと報いがあるよ。でもこの37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人と、そうすればあなた方も罪人と決めつける。これは一つの読み方は神様からそうされるんだっていうね、裁かれないためだっていうことを今読んできましたね。でももう一つの読み方があるんです。なぜか、主語がないわけですね。誰が裁かれる、あなた方も誰から裁かれるかっていう問題なんですが、神様からだということははっきりは書いてないんです。ということはもう一つ、じゃあ誰から、人々からです。この世の中の人々です。この世の中の人々からというふうにも実は読める読み方っていうか、含みをイエス様はここに持たせているのではないかっていうのが多くの解説者の意見、考え方、意見なんですね。ある意味でですね、私たちが人を裁くな。そうすれば、あなた方も人から裁かれない。神様からも裁かれないし、同じように人からも裁かれないんだ。人を罪人だと決めつけるな。そうすれば、あなた方も罪人だと決めつけられない。 許しなさい。そうすればあなた方も許されるという、この人にっていうこと。これも、私はね、平和の、諸聖術って言ったら、ちょっと語弊があるかもしれませんが、あのね、こちら側が決めつけない、批判しない、許すっていう時に、相手方も自分を許してくれる。相手方も、決めつけない。悪人だって決めつけない。で、特にそれがですね、そういう読み方が可能になるのがね、38節なんですね。与えなさい。そうすればあなた方も与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、溢れるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計る計りで計り返されるからである。これは、もちろん神様だというふうにも、もちろん読みますよ。神様がそうしてくださるんだ。でももう一つ、いかにもなんか人間的でしょ？ゆすり入れ、溢れる肌、はかりを下ろして、こう、懐に入れてくれるって。与えなさい。そしたらちゃんと与えてもらえる。これは、この世の中で与えてもらえるっていうふうにも読める言葉なんです。で、なんでね、じゃあ、最後なんですけど、じゃあなんでイエス様は、神様からの報いだけでなくてね、人間からもね、裁かなければ裁かれないかもよ。罪人だと決めつけなければ、あなた方も決めつけられないかもよ。許しなさい。そうすればあなた方も許されるかもよ。こう、与えれば、あなた方も与えてもらうかもよって言うんですよ。自分の計りで計り返されるからだよって。なんで、あえてそういうことをイエス様は、まあ、ある意味で、人のね、行為をまで、なんかこう、期待して、するまでしなさいなんていうことを、神様にだけ報いをもらうには、人にもね、それ求めなさいよって言ってる。いらっしゃるわけですよね。主語がないってことを逆に言うと。ということはどういうことか。このイエス様の、なんていうのかな。なぜか、何のためにこんなことをイエス様はしろとおっしゃってるのかっていうと、これがとっても大事なことなんですが、相手に変わってもらうことを期待するからなんです。言ってたらわかりますでしょうかね。なんで、裁いちゃいけないのか。なんで、人を罪人と決めつけちゃいけないのか。なんで人を許さなきゃいけないのか、なんで与えるのか、それはもちろん神様からの祝福や報いももちろん期待していいんだけども、もう一つ期待するのはその人に変わってほしいからなんですよ。こっち側が冷たい批判的な目で背を向けたら向こうも背を向けるだろうっていうことですよね。こっちが、お前悪い奴だなって決めつけたら相手も、いやいや、俺はそんなことはなんだって言って、喧嘩になるだろう。戦い、戦争になるだろう。相手が許さないって言ったら、こっちも、じゃあ俺も許さないってなるだろう。相手にね、与えないって言ったら、俺も与えないってなるだろう。ね。関税をいっぱいかけてくる。ね、そしたらこっちも関税かけるってなるだろうってことですよ。で、これは、このイエス様は、そうじゃないだろうって言うんですよ。そうじゃなくて、まずこっちから裁かないようにしろ。批判的な、クリティカルな見方で相手を見るな。そしたら相手もクリティカルに見ないよ。人を悪人だとか、AB 型だとか、血液型で決めつけるな。そしたら相手も決めつけないかもしれないよ。相手を許せって。そしたら相手も許してくれるようになるかもしれないよ。って言うんですよ。これは、相手に変わってもらうことを期待するんです。積極的だと言った方がいいかもしれません。神様からの報いを求める。これももちろん。だから、この神人には期待しないんだ。これも一つの生き方ですよね。これは自分が傷ついたり、大変な時に、もう辛い思いをするじゃないですか。愛してもね、愛されない。そして、許しても許されない。 そういう時にはもう神様に期待するしかないって。でもあなた方は相手に変わってもらうっていうことを期待しろって言うんですよ。相手に変わってもらいたいことを期待しろって。それを望んで生きてけって言うんですよ。こっちが変われば、こういうやり方をすれば、許せば、相手も許してくれるかもよ。相手を変えることができるかもよっていうことですよね。これは、積極的な平和問題ですよね。何にもしないっていう、もうね、関わらないっていうのではなくて、逆に言うと、こっちが、それこそ損をする。こっちが、本当に、結果的には辛い思いをするかもしれませんよね。答えてくれない。その時はもう神様に期待するしかない。けれども、だから諦めるなって言うんですよ。それこそ人を決めつけるなんです。こんなことしてもきっと相手は変わってくれないだろう。こんなに愛しても、こんなに大切なことを言っても、こんなに、あなたのことを許しても、相手は全然許してくれない。いや、もっと付け上がってくるって思っている、その決めつけっていうのは私たちの決めつけだろうってことなんですよ。そうなるなって言うんです。希望を持て。相手は変わる。相手が変わってもらうっていうことをどっかで、まさに期待しながら許せ、裁くな、与えなさいって言われているということではないかな。それは大変なことですよね。辛いことだし、なかなかうまくいかないんですよ。だからイエス様は神様に期待しろと申し上げておられるんです。でも諦めないで、なおその人が変わってくださるっていうことを信じて生きてこうよと。我々の方からね、決めつけないで、我々の方から手を伸ばして生きていこうよ。アプローチしていこうよ。それが相手をこちらの方へと一緒にね、手を取り合える、本当に平和へと、平和な良き関係になるね、一歩じゃないのかと、そう言われているように思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もまた、イエス様のこの教えを全体で見ることができたことを感謝いたします。どうぞ主よ、私たち人を決めつけてばかりおります。許してください。人を裁いてばかりいます。許してください。与えないことがいいことだなんていうことを思ってしまったりもする愚かなものです。許してください。どうぞ主よ、諦めないで人と接していくことができますように。辛い時もありますけど、その時はあなたが報いてくださるということを信じて、歩んでいけますように。皆によって祈ります。